東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。磯島拓也さん、東畑幸太さんのトークイベント、今回で第5回目、お話も佳境です。いよいよ撮影の日、カメラを乗せた新幹線の中はどんな様子だったのでしょうか。
東畑は佳奈から乗ってたんですね。僕は一番最初から、これ自体は撮影でこの新幹線乗れた人ってもうカメラマンとか本当に限られた人で、磯島ですら現場 その駅の駅に一人ずついろんな社員がいて、責任者としてそこを仕切るっていうような、みんな全然慣れてないので、そういうことまで。
僕も熊本駅に行ってグラフィックの撮影をしていて、この僕がというのも変ですけども、トラメが持ってその人も少し左ですみたいなことをなぜかやってるみたいな感じで、僕は熊本駅から新幹線乗りました。
いろんな人がこう各パートが、九州 の鹿児島支社の人とかもいろいろ現場に行っていただいたり、古川 ECD ですら現場に行ってなんか仕切るみたいな、やったことないことをやらされて、前日撮影前日もちょっとおかしくなってて、何をすればいいんだ僕はみたいなそれぐらい、まあみんな総出でやったという。で、僕は最初から乗せていただいてたんですけ
ど、ちょっと思い出したのは、全員にこうプロデューサーの田中さんからか野上さんからか分からないですけど、軍手とか配られてるんですよね当日に。いよいよこう現場感があるっていう、こう軍手ってもののなんか威力ってすごいなみたいな感じがしみじみと感じましたけど、最初にこれ聞きます。最初に乗ってやっぱりいいもんですね、人がいっぱいいてね。
そうですね。あとどんぐらい来てるかって、まあ、駅は当然サポーターの人がいるんであれなんですけど、で実際撮影の時には誰がどこにいるかわからないので、まあ、プロデューサーが一番先頭に乗って、後ろにいるカメラマンがたちが何人もいるんですけど、そこに対して指示を出すみたいな、どっちの方角に誰かがいるみたいなことをこう出すって言ってたんですけど、最初にプロデューサーがもう興奮してて、すごいすごい人がいますって言われて、
そりゃ人がいるよみたいな、
どこだよみたいな、もうなんか、ただそれを言っていくと、本当に最初に、まあ、ポイントの屋上みたいなのがあるんですけど、そこは終わった後に公園があったんですよね、無人の。そこにものすごい人がいたのを見て、わーみたいな気持ちになったりとか。
12カ所のイベント会場の人がいらっしゃるのは分かるんですけど、その間って一体どうなるんだろう、やっぱり田舎の風景なのかなと思っていたら、むしろそこにこそ、本当にその日手を振りたくて来た人がいらっしゃるみたいな感じ で僕自身も熊本から乗って、耳に響くのは先頭にいる田中プロデューサーの、人がいます、左側に人がいます、だからカメラは左側だって CM 俺たち作ってるんだから、左側にいるのは当たり前だって、左側に屋根の上に下にみたいな話をずっとしていて、上はともかく屋根の下は当たり前だみたいな感じであるんですけど、そんなこう絶叫は常に来る。で僕の隣にいるクライアントさん泣きっぱなしだしみたいな、そういうなかなか面白い撮影な感じです
ね。何顔を見ると右にもやっぱ人がいっぱいいるんです
よ。
そ
うなんです、右いるんですよ。
ごめんなさいっていうのはカメラがないって一応撮ってたんですけど、
ちょっと申し訳ないけど、
運転手の方になんか来るのを警笛で知らせてほしいみたいなお願いしてたんですね。新幹線が来るって言ったらバーンって警笛を鳴らすと、まあ、待ってる人たちの準備があるけど、まあ、警笛ってそんなに簡単に鳴らしていいものではないっていう、まあ、話もあったんですけど、もう当日はもう運転手も興奮して
荒らしまくる何を警告してるのかもはやわからないっていうですね、なかなか幸せな撮影でしたね、はい。
まあ、そういった形で実際たくさんの人がまあ集まってくれたと。でこうグラフィックもあるんで、ちょっと CM とも違うものが見えてくるんですけど、まあ、なんかこういうものがあったり、
スチール写真を結構押さえて
ます。実際なんか CM で僕が思い出したのは、まあ、最初編集したら28分ぐらいになったみたいな話があって、そこから3分にこう縮めていく。
編集大変でしたね、当たり前ですが、
こうどんどん切っていかなきゃいけないっていう、まあ、苦しい作業だったり、でも意外とこう僕なんか新幹線で見てた記憶がすごいので、こんなものみたいな気もあったんですよ。映像がもう本物で見た記憶と全然違う。
そうですね、編集室で最初見た時のショックというのは、 あれ俺が感じた感動がこんなものじゃなかったっていう自分の記憶との戦いっていうのになっていて、ね、やっぱ人間勝手なんでこう車窓を見てるときに自分で勝手にアップになったりとか自分で勝手に引いたりとか気持ちのいい編集頭の中にしてるんですね。それを一回急に客観的に編集したものを見たときにこれはどうしたらいいんだろうみたいな、今でもこれ思い出話ですけども、僕と古川さんがお昼の3時ぐらいに九州で編集をしてて九州入って編集室がホテルの目の前だったんで、ね、じゃあチェックインする前にちょっと一回編集室行きますかって3時に編集室に行ってそのまま朝の8時にやって翌日撮影があったんで僕ら東京に帰るって何なんだあのホテルはみたいな感じのあったんですけど、それぐらい割と自分たちの記憶との戦いっていうかそういうちょっと不思議な、ディレクターの田中継さんという、まあ、九州の方が本当に素晴らしい腕と素晴らしい人柄の方で奮闘してくださったんですが、本当にその記憶との戦いという不思議な編集でしたね。
結構覚えてるのは古川さんもっとやっぱ人の表情が見えないと来ないっていうグラフィックの写真は結構やっぱグッとくるんですよね。でおばあちゃんとかがすごいなんか泣けると言いますか、それでもっと寄らなきゃダメだみたいに強引に最後はちょっと画面をブローアップしたような記憶があるんですけど、それでなんかちょっと寄ったことで感じ方が全然違うというか、それまでちょっと客観的だったものがちょっとだけ大きくするだけでも全然変わるんだなってことをなんか勉強した記憶があります。こういうのもなんかとにかくその這いつくばって現場でやってた人ってもうみんな号泣してて、ですごくいいエピソード、なんかこう沿線沿いに結構おいしい場所がいっぱいあるんですね。
住みやすい場所ですね。
そうですね、小松なんだ、この会社も結構いい場所にあって、まあ、現場の人が頼みに一軒一軒歩いて行ったりチラシを配りに行ったりしていろいろ頼むんですけど、まあ、仕事中なんで無限に結構断られたりとか冷たくされるってことだったんですけど、なんかここを通った時にクレーン車って上げてまでこう参加していて、それを見てなんか泣いてるスタッフがいたり、
しかもこんな旗まで勝手に作ってみたいなやつですよね。いや本当に、
はしご車上げていいのかみたいな、
こういうことに税金を使っていいんだろうかっていうとものすごく不思議なんですけど、一応許されるのが九州みたいな
点数言われてる人がいたりとか、まあなんかこういうでみんなその自分でこう自前でこういうのを用意してるっていうそのエネルギーというかはすごい本当に嬉しいというか、そこのメカニズムまでは
あの時は本当上田君の言葉を信じてよかったっていうですね、
こういう人たちがいたりですとか、あったり、あと監督がびっくりしたのはこのビニールハウスに乗ってる人っていうのはもう絶対エースコンテ書いちゃダメというか、もう人のところに乗っちゃダメなんですけど、こういうのも何でしょうね、計算では絶対作れないといいますか、これもなかなかいいエピソード、警察の人が
どう考えてもこれ駐車違反取り締まりに来てると思うんですけど、でも手を振るっていい話だなって
なんか路中がやや問題だと
警察の人が
怒ってるっていう連絡が入ってきたりしてて、どうするどうするみたいに言ってたら、その場を取ったら警官の人も手を振っていたっていう、
じゃあいいかってそのまま蓋しましたね、その連絡にね。
まあこういうのがあったり、あとこの方はなんか後日九州で番組があって、なんかその時に映った人を訪ねるみたいなドキュメント番組があって、なんでござるだったんですかみたいな形でこの方は訪ねられてましたね。だからこの方が作ったんじゃなくて、隣の家の人が忍者の格好をして出るはずだったんですけど、着替えてるのに通っちゃったっていう。
ござるだけが残ったっていうんですね。
その人が忍者に着替えた映像をもう一回撮ってあげるっていうドキュメントで。命がけの
命がけですね。あのヘルメットはあんまり役に立たないと思うんですけど、まあこれも何ですかね、厳密に言うと使っちゃいけないカットなんだけど、まあ、そこをいい意味でおおらかに使ってるということですね。
こういうのも切り出し言い出して切れない
ですね。も
う私有地に入った時とか怪我をしたらどうするとか、あと本当は映った人が許諾を取るっていうのは当然の広告のあれなんで、ウェブでも何でも取らなきゃいけないはずなんですけど、
まあ、ウェブで告知をしたので集まってくださった皆さんはもうそれを認証した上だと話にしましたね。
やっぱり打ち上げで泣いてたりとか、すごい印象的だったのはそのプロデューサーの九州のプロデューサー白石さんっていう若い、僕よりまだ若い方がいて、なんか最初ものすごいネガティブだったんです
らしいですね。
最初にこの企画の話に行った時に、はぁみたいな、そんなん来ませんけどみたいな、ちょっとやめてくださいみたいないう感じのノリですごい冷めた人だったんですけど、まあ、だんだんやらざるを得ない状況に追い込まれていく中 でもう本当に子供が生まれた日も編集しててみたいなような作業だったりとか、ずっともう徹夜続きで、制作の人も川上さんという方がいたんですけど、4徹ぐらいしてて、本当に真っ白になって寝てる姿を見たりとか死んじゃうんじゃないかなっていうぐらい大変な思いをしてた人たちがいて、でなんか編集が終わってなんか DVD をちょっと東京に持って帰る係みたいなので、やっぱりホテルに泊まれなくて、ね、まあ、なんかシャワーだけ浴びに行って、また編集室に戻って DVD を持って帰る時、まあ、白石さんが出てきてくれて、その時にあのもう本当別人みたいな顔してるんですよね。すんごい大変なことをやっぱ乗り越え人の顔ってこんなに変わるんだっていうか、ちょっとかっこいいみたいな、あのもう好きになっちゃいそうぐらいのすごくいい顔をしてて、でやっぱああいう矢面に立った人っていうのはいい顔になるんだなって、自分はそういうふうになれないっていうか、なんか残念でもあるのはあれなんですけど、あの人ってやっぱ変わるんだなとか、同じ大変さをこう何でしょうね、乗り越えると次同じことがあってもう平気というか、彼はもう多分仕事が来ても大丈夫でしょうね。人は変われるんだなっていうことをちょっと印象を持ってますね。で、ちなみに、写真集2800円ぐらいで売ってますね。まだAmazonとかでも売ってますんで、まあ、よろしかったらちょっと高いですけど、いい写真集だと思います。買ってください。
このトークイベントでお話しいただいている九州新幹線のテレビ CM はもちろん、2012年度の受賞作が一堂に会した広告商店2012がアドミュージアム東京で開催されています。多数の応募の中から厳選された作品をぜひ会場でご覧ください。今年は TCC50 周年の企画展示もあります。会期は来年2013年の1月14日まで、皆様のお越しをお待ちしております。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。